ヨハネによる福音書プロローグ406ページ。イエスは神の言葉、見えない神を身をもって告げる方。1章1から18。はじめから言葉である方はいた。言葉である方は神のもとにいた。言葉である方は神であった。この方ははじめから神のもとにいた。すべてのことはこの方を通して起こった。起こった出来事でこの方抜きに起こったものは何一つなかった。この方には命があった。この命こそ人類の光であった。その光は暗闇の中で輝いている。暗闇がその光をしのぐことはなかった。一人の人が現れた。神から使わされた人で名をヨハネと言った。このヨハネは証しするために来た。光について証しし、その光によって皆が信頼を持って歩みを起こすようになるためであった。ヨハネは光ではなく、光について証しする人だった。その光は本物だった。その光はこの世に来ており、すべての人を照らしている。その方はこの世にいた。この世はその方によって成り立っているのに、この世はその方を認めなかった。その方は自分の家に来たのに、家の者たちはその方を迎え入れなかった。その方は誰であれ受け入れてくれた人に、すなわちその方を信頼して歩みを起こす人たちに、神の子供となる資格を与えた。その人たちは地、民族のゆえでなく、肉、世俗の評価のゆえでもなく、また男、男性優位の意思によるでもなく、神によって生まれるのである。言葉である方は生身の人間となって私たちの間に住まいを定めていた。その方の輝きを私たちは見極めた。それは父の傍らに立つ一人子の好意と真実いっぱいの輝きであった。ヨハネはその方について証しし、声を張ってこう言った。私の後から来られる方は私の先を行かれる。私より前からおられる方だから、と私が言っていたのはこの方のことだった。私たちは皆この方のうちに満ちているものを好意に次ぐ好意としていただいた。モーセを通して律法が与えられ、キリストであるイエスを通して好意と真実が表されたのである。いまだかつて神を見た人はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を明らかに示したのである。すべての人の道であり、命をもたらす真実であるイエス。409ページ。旧約と新約の架け橋、ヨハネからイエスへ。ヨハネはイエスの道を準備する荒野で叫ぶ声。マタイ3章1から12、マルコ1章1から8、ルカ3章1から9、15から17、19から28。さて、ヨハネによる証しはこういうものだった。エルサレムのユダヤ人たちが祭司とレビ人たちをヨハネのもとに使わして、あなたはどういう方ですか?と尋ねさせたとき、ヨハネは曖昧にすることなく表明して、私はキリストではないと言い切った。それで彼らが、では何ですか?あなたはエリアですか?と尋ねると、いや違うと言った。あの預言者ですか?と言うと、違うと答えた。すると彼らは言った。あなたは誰なのですか?私たちを使わした人たちに返事をしなければならないのです。あなたは自分を何者だというのですか?ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよと荒れ野で叫ぶ声。イザヤ書40章3である。そこにはファリサイ派の人たちから使わされた人もいた。彼らはヨハネに、それならあなたはキリストでもエリアでもあの預言者でもないのに、 なぜ沈めの式をするのですか、と言った。するとヨハネは、私は水に人々の身を沈めさせているのだ。あなたたちの間に、あなたたちの知らない人が立っておられる。その方は私の後から来られるはずで、私などその履物の紐を解かせていただく値打ちもないと言った。これはヨハネが沈めの式をしていたヨルダン川の向こう側のベタニアでのことだった。水に身を沈めさせるヨハネから聖霊に身を沈めさせるイエスへ。29-34。次の日、ヨハネはイエスが自分の方へやってくるのを見てこう言った。ほら、神の子羊、世の道の踏み外しを取り除く方だ。私の後から一人の人が来る。その方は私の先を行く方だ。私より前からおられる方だから、と私が言ったのはこの方のことだ。私もこの方を見知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れ出るようにと、そのために私は来て、水に人々の身を沈めさせているのだ。そして彼は次のように証しした。聖霊があたかも鳩のように降りてきて、この方にとどまるのを私はしっかりと見た。私はこの方を見知らなかった。しかし、私を送って、水に人々の身を沈めさせるようにしたその方が、聖霊が降りてきてとどまるその人こそ、聖霊に人々の身を沈めさせる人だ、と私に言ったのだ。私はそれを目の当たりにした。だから、この人が神の子であると私は証ししたのである。ヨハネは自分の弟子を低みに立つイエスの方に向けさせる。35-42。次の日、ヨハネは二人の弟子と一緒にまたそこに立っていた。ヨハネは歩いているイエスをじっと見て、ほら、神の子羊だ、と言った。二人の弟子はヨハネがそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り返ってついてくる二人をじっと見て、何か用か、と言った。二人が、ラビ、同志という意味、どこに泊まっているのですか、と言うとイエスは、来てみなさい、と言った。二人は行ってイエスが泊まっているところを見た。そしてその日はイエスのところに泊まった。午後四時ごろだった。ヨハネから話を聞いてイエスについてきた二人のうちの一人は、シモン・ペテロの弟アンデレだった。アンデレが最初に会ったのは、自分の兄シモンだった。アンデレはシモンに、私たちはメシア、キリスト、油を注がれたものという意味にあったと言い、シモンをイエスのところに連れて行った。イエスはシモンを見つめて、あなたはヨハネの息子シモン、あなたはケファ、ペトロ、岩という意味と呼ばれると言った。小さくされた者イエスこそ天に通じている。43-51。次の日、イエスはガリラヤに出て行こうとしていて、フィリッポに出会った。イエスはフィリッポに、私についてきなさい、と言った。フィリッポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身だった。フィリッポはナタナエルに出会うと、私たちはモーセが律法と預言者に書いていた人に会った。ナザレ出身でヨセフの子イエスだ、と言った。するとナタナエルは、ナザレから何か優れたものが出ることがあるのか、と言った。フィリッポは、来てみなさい、と言った。イエスは自分の方へやってくるナタナエルを見て彼について言った。偽ることを知らない本物のイスラエル人だ。ナタナエルが、どうして私のことがわかるのですか、と言うとイエスは言った。フィリッポがあなたに声をかける前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを私は見ている。ナタナエルが、どうし、あなたは神の子です。イスラエルの王です。と言うとイエスはこう言った。私がイチジクの木の下にいるのを見た。 と言ったので、あなたは信頼して歩みを起こす気になったのか。もっと大きなことをあなたは見るようになる。そしてさらに言った。はっきり言っておく。あなたたちは天が開いて神の使いたちが人の子のところに上り下りするのを見るようになる。宗教の常識、奇跡、神殿の備え物、地位ある人の信心に惑わされるな。カナの婚礼で水がブドウ酒に。奇跡で信じたつもりになっても。2章1から12。3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、イエスの母親がそこにいた。イエスと弟子たちも婚礼に招待された。ブドウ酒が足りなくなった時、イエスの母親が、もうブドウ酒がありませんとイエスに言った。イエスは母親に、だからどうだというのですか、私の時はまだ来ていませんと言った。母親は給仕の人たちに、何でもこの人の言う通りやってくださいと言った。そこにはユダヤ人の清めの習慣で石の水がめが6つ置いてあった。どれも100リッターくらい入るものだった。イエスは給仕の人たちに、水がめに水をいっぱいに入れなさいと言った。彼らは水がめを口までいっぱいにした。するとイエスは、さあそれを汲んで宴会幹事に持っていきなさいと言った。彼らは持って行った。宴会幹事はブドウ酒になった水を味わってみた。彼は事情を知らず、水を汲んだ給仕の人たちは知っていた。宴会幹事は花婿を呼んで、誰でもみんな初めにいいブドウ酒を出して、皆が酔った頃に劣ったものを出すものだが、あなたはいいブドウ酒を今まで取っておいたのですねと言った。この最初の奇跡をイエスはガリラヤのカナで行い、その輝きを表した。弟子たちはイエスに信頼して歩みを起こす気になった。このあとイエスは母親と兄弟たち、弟子たちと一緒にカファルナウムに下り、しばらくの間そこに滞在した。供え物の制度は神殿から貧しい人を退けている。マタイ21章12から17、マルコ11章15から19、ルカ19章45から48、13から17。さて、ユダヤ人の杉越祭が近づいて、イエスはエルサレムに登った。イエスは神殿の中で、牛や羊や鳩を売っている人たちや、居並んでいる両替商たちを見ると、縄で鞭を作り、羊も牛もすべて神殿から追い払い、両替屋たちの金をまき散らし、台という台をひっくり返した。そして鳩を売っていた人たちに、こういうものはここからどかしなさい、父の家を商いの家にするのではないと言った。弟子たちは、あなたの家への熱い思いが私を食い尽くす、詩編69編9と聖書に書かれていることを心に刻みつけた。真の奇跡は死からの復活、立ち上がりのみ。18から22。これに対してユダヤ人たちはイエスに言った。こういうことをするからにはどんな奇跡をやってみせようというのか。するとイエスは、この聖城を壊しなさい、私はそれを3日で立ち上げさせると言った。ユダヤ人たちは、この聖城は建てるのに46年かかった、それをお前は3日で立ち上げさせるというのかと言った。イエスは自分の体である聖女について言っていたのである。弟子たちはイエスが死者の中から復活したときにこう言っていたということを心に刻みつけた。そして聖書に書いてあることとイエスが身をもって告げたことに信頼を持って歩みを起こした。奇跡に惹かれる信仰は当てにならない。23から24。イエスは杉越の祭りの間エルサレムにいた。大勢の人がイエスの行った奇跡をつぶさに見て、イエスに対して信頼の態度を示すようになった。 しかしイエス自身は自分を彼らに委ねようとはしなかった。イエスにはすべてが分かっており、また人間について誰かに証ししてもらう必要はなかったからである。地位のあるニコデモとイエスの最初の出会い、生き方を変えよ、3章1から12。さてファリサイ派の人でニコデモというユダヤ人の指導者がいた。彼は夜イエスのもとにやってきて、ラビ、同志が神から来られたということを我々は分かっています。あなたがなさったあのような奇跡は神が共におられない限り誰も行えるものではないからです、と言った。するとイエスはニコデモに言った。はっきり言っておく、人は誰であれ新たに生まれない限り神の国を見ることはできない。ニコデモが、年を取った人がどうやって生まれることができますか、もう一度母親の腹に入って生まれ直すわけにはいかないでしょう、と言うとイエスは言った。はっきり言っておく、人は誰でも水と霊から生まれない限り神の国に入ることはできないのだ。肉、世俗から生じるものは肉であり、霊から生じるものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないと言ったからといって驚いてはならない。風、霊は思いのままに吹き、あなたはその音は聞いてもどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれた人も皆そうなのだ。ニコデモがどうしてそんなことがありえますかと言うとイエスは言った。あなたはイスラエルの同志でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく、私たちはわかっていることを話しており、見ていることを証ししているのに、あなた方はその証を受け入れようとしない。私が地上のことを話して信用しないのなら、天上のことを話したところでどうしてあなた方が信頼を持って歩みを起こすだろうか。イエスが来たのは人々に永遠の命を得させるため。13から16。天から降りてきた人の子以外に天に昇ったことのある人は誰もいない。モーセが荒れ野で蛇を高く掲げたように、人の子も高く掲げられるのだ。人の子に信頼を持って歩みを起こす人が皆永遠の命を得るようになるためである。このように神はこの世を大切に思い、一人子を差し出した。一人子に信頼を持って歩みを起こす人が皆滅びることなく永遠の命を得るようになるためである。裁かれるとは、低みから立つイエスに背を向けてしまうこと。17から21。神が子をこの世に使わしたのは世を裁くためではなく、子によって世が救われるためである。子に信頼して歩みを起こす人は裁かれることはない。信頼を持って歩みを起こそうとしない人はすでに裁かれている。神の一人子である方に信頼して歩んでいないからである。裁きとはこれである。すなわち、光がこの世に来たが、人々は光よりも暗闇を大切にした。自分たちの生き方が威圧的だったからである。上辺を繕っている人は皆光を嫌い、光の方へは来ない。自分の生き方をさらけ出したくないからである。真実を生きる人は光の方へ来る。自分の生き方が神の中で支えられていることがはっきりするからである。沈めの式、洗礼は清めの儀式か。22から30。その後イエスと弟子たちはユダヤの地へ行った。イエスはそこにしばらく弟子たちと一緒に滞在して沈めの式を行っていた。他方ヨハネはサレムに近いアイノンで沈めの式を行っていた。そこは水が豊かだった。人々はやってきて身を沈めてもらっていた。その頃ヨハネはまだ投獄されていなかった。さてヨハネの弟子たちとあるユダヤ人の中から清めについて疑問が投げかけられた。 そこで彼らはヨハネのもとにやってきて、ラビ、ヨルダン川の向こうであなたと一緒にいたあなたが証ししたあの人が鎮めの式を行っています、みんなその人の方へ行きますと言った。それについてヨハネはこう言った。人は天から与えられない限り何一つ自分のものにすることはできない。私はキリストではない。私はその方の前に使わされたものだと私が言ったことはあなたたち自身が証人のはずだ。花嫁を手にするのは花婿だ。花婿の友人はそばに立って花婿に耳を傾けていて、花婿に声をかけられるのが何より嬉しいものだ。実際私はその喜びでいっぱいだ。その方は大きく成長し、私はだんだん小さくなっていくべきなのだ。イエスに信頼して歩みを起こす人は永遠の命を得ている。31-36。上から来られる方はすべてのものの上にある。地から出るものは地に属しており、地に属することを話す。天から来られる方はすべてのものの上にある。その方は見たこと聞いたことを証ししているのに、誰もその証を受け入れない。その証を受け入れるなら、人は神が真実な方であると納得する。神が使わした方は神のことを話す。神が霊をふんだんに与えているからである。神は子を大切にし、すべてをこの手に委ねた。子に信頼して歩みを起こす人は永遠の命を得ているのだ。しかし子に信頼を置かない人は命を目の当たりにすることができない。そればかりか神の怒りがその人に据え置かれる。